はい、それでは、今日はですね、ヨハネによる福音書の、第1、2章になります。前回ですね、1節と、2節を見ていきましたけれども、今日は、3節から、6節までを、見たいと思います。で、前回は、この流れを、ね、思い出してくださいね。この1章のところで、神は光であられて、で、私たちが神と交わりをあると言いながら、あれですね、暗闇の中に歩んでたらさ、偽りだよっていうことをね、話していました。そして2章に入って、この手紙の目的ですね、それが、2つ目の目的が書いてありました。それが罪を犯さないようになるためですと、こう言っているんですね。で、犯してしまった時に取りなす方がいらっしゃるんだということで、イエス様が取りなしをなされる方だということを、見て、いきました。で、その続きなんですけれども、よろしいですか？3節ですけれども、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかりますって、こういうですね、とても意味が深い、言葉で早速なっています。今日の、メッセージの題をあえてつけるならば、神を知っている人、ということで、神を知っている知っていないという会話がクリスチャンの間でもよくなされると思いますけれども、これを明確にヨハネはこういう時に神を知っているんだよというふうに言ってくれているんですね。この言っていることによってとかく私たちは判断をしてしまいます。で、それを、その乖離があること、そのバラ、あの、その距離があるということを、このヨハネを見るとですね、わかりますね。ヨハネの手紙を見るとわかるわけですね。こう言っているけれども、もしそうこうでなかったらば偽りを言っているよっていうふうに、こう言っているわけなんですね。で、とかく私たちは言っているときに、このそうだっていうのを思ってしまう。で、この背景というのはグノーシス主義があるということをお話ししました。グノーシスというのは知識という意味で、何か特定のこう霊的な体験とか霊的な知識っていうのをこうなんか知識が与えられて神に近づいていて、で、それが霊的なエリートっていうか、で、このグループの中にいれば霊的なエリートで神に近づいていくけど、そうでなければみたいな感じの教えなんですよ。で、それが全く違うんだっていうことをね、この異端っていうのを意識しながら、後で反キリストとか偽預言者とかいろいろ後になると出てきますが、その人たちのことを意識しながら話しているわけなんです。で、神を知るという、この知るというギリシャ語が、この二つあるっていうことを以前お話ししました。で、ここではギノースコーって言います。ギノースコーですね。で、これは体験によって、経験によって知っているということです。神を知っているというのと、旧約聖書で一番最初に出てくるあのアダムがエバを知ったというのと同じカテゴリー、同じ内容になるわけですね。もう分かりますよね。この夫婦が知るっていうのはどういう意味を表しているかということは、この交わるという意味が非常に強い。だから実は一章からこの神との交わりがあると言いながらというところで、神を知っているところがすごい流れてるんですね。その交わって、そして知って親密になっている。だから知識の上、いわゆる知性の知識の知識ではな、そういうものではなくて、イエス様がこの、神をその本当に知っているということです。この人は神を知っている人だっていうのはもう本当にこう近しい関係を持っていて、その中で生きている人だって意味なんです。で、イエス様がご自分を主よ主よと呼んでいても、多くが天の御国には入れないということを警告したことがあります。マタイの7章の21節からですが、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言って、そして21節で、ごめんなさい、その次ね、彼らがね、あなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかと言ったら、イエス様は答えられます。 私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れて行けということで、わかります？この知らないっていうのは情報じゃ全然ないですよ。私はあなたのことを全く知らないじゃなくて、関係を持ってないじゃないかってことです。それで不法を行うものどもって言って、その御心を行うか行わないかで、神を知ってるか知ってないかってこともすでにイエスもここでおっしゃっているわけなんですね。で、グノーシス主義者もそうですけれども、多くの人が私は神との体験があるっていうふうに言うんですね。特別な体験があるから神を知っている。けれども、ヨハネは第一の手紙の4章で、霊をすべて信じてはいけません。偽予言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさいと。こう言って、そしてパウロもですね、いろんな奇跡とかね、印とか、なんかそういう、なんか、まやかしみたいなもの、まやかしっていうか、それっぽく見えるものがあったとしてもですね、それはサタンがやっていることなんだということをパウロは話して、第2コリントの11章の14節で、驚くには及びません。サタンさえ、光の見つかりに変装しますと、こう言ってます。ですね。驚くに値しないと。そういう偽使徒とか偽教師とか偽預言者っていうのが出たとしても、そしていろんなことを奇跡さえも行うかもしれないけれども、偽物であるっていうことが十分にあるわけですけれども、それは驚くに値しないと。サタンでさえ見つかりに変装しますってこう言うんですね。では、神を知っているってどうやってわかるかなんですよ。どうやってその親密な関係になっているっていうのがわかるかっていうと、もし私たちが神の命令を守っているならっていうところなんです。で、イエス様は、この同じヨハネの福音書、ヨハネが書いた福音書ですね。そこで、そこに記録されているんですけれども、イエス様は弟子たちにこの十字架につけられる直前、この捕らえられる直前に、何度となくお語りになっていたんです。最後の晩餐の食事の後にお語りになっているんですけれども、14章の15節で、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを、これ命令を守るはずです。で、ちょっと飛ぶと21節にこう書いてあります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。ですね。そして、今度は23節ですね、14章。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ってこう言ってますね。で、次15章に飛ぶと、10節に、私が私の父の戒めを守って、父の愛に留まっていると同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛に留まっているのです。で、15章の14節。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友ですと。命令に、戒めに従っている、従順であるということが、神を知っているか知っていないかの、その、まあ、リトマス紙じゃないけれども、それがわかるんだよと。いうことなんですね。で、神を愛するっていうことを考えたときに、まあ、人間関係でもそうですけれども、やっぱその人の言葉を守っていくじゃないですか。そこで行いもあって初めて、真実な行いがあって初めて、愛しているということが分かりますよね。気持ちの上で愛している。もちろんそれは素晴らしいことです。で、知識を持っていく。これも素晴らしいことです。けれども、本当に愛の関係を持つという時には、言われたことを聞いていくところに現れてくるんだよと。いうことであります。もちろんここで、 立法主義的にですね、規則を守るように命令をに従うということではない。何度も何度もイエス様がここで何度も語って、愛という言葉と戒めがね、いつも一緒だったんですよ。だから愛の関係があるときにイエス様にの言われていることに従いたいと願ってですね、そしてイエス様の言われたことを行っていきたいという話になってくるんですよね。で、心は伴う、だから従順というものがその愛に裏付けされたものであって、まあ、例えばペテロがですね、あなたは私を愛しますかとイエス様に聞かれて、もちろんあなたを愛していることをあなたは知っているはずですと答えたときに3度命令したんですね、羊を飼いなさいって話を。そしてどうですか、ペテロは今使徒の働き勉強してます、教会の指導者として忠実に仕えていましたね。イエス様の言われたことを行っていきました。そこによって彼はイエス様を愛している、神を知っているっていうことが分かるわけですけれども、で心が伴ってない場合もあるわけなんです。でそれが例えば兄息子ですね、放蕩息子の方の、うん、でこの祝宴をやっている時に父親の意向に反して外にいて怒ってたんです。もうこの時点であれですよね、もう父の御心を行ってないというか父の思われていることを行ってなかったんですけども、私はあなたの戒めを破ったことがありませんとこう言ってるんですよね。でも心が離れていたんです。だから戒めを守るとかって言っても真実な意味で愛なしで守ることってできないんですよね。愛というものによって初めて従順が生まれてきて、そして逆に言うと今はロマンチックなこの感情的な愛という愛で使われる、特に日本語ってすごく愛っていうのは結構ね後になってね出てきた言葉で肉欲の方でね昔は使われていたから、なんか私たちが愛愛愛って言うと愛とかってなって、私も教会来たばっかりの時に愛ばっかり言われて嫌だなとかさ、あったんですけども、ちょっと違うんですよね。じゃ慈しみ深さとか忠誠心を持った愛国心の愛であるじゃないですかね、忠誠、あと家族愛もそうでしょ、うん、だから恋愛だとそうなっちゃうけど恋の方じゃなくてね、本当に夫婦の愛というのも従順という従うっていうことがものすごい大きなものになってくるということで、それによって初めて神を知っていると分かるということなんですね。で今度逆に4節です。神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありませんと。でこれが偽り者と明確に言ってますが、グノーシス主義者の偽りであって、自分は神を信じているとか神を知っていると言いながら、この言っているだけで行っていることはまるで違うということがあるわけなんです。こういう惑わしがあります。で、この牧会書簡、牧会者への手紙っていうのが3つあるんですね、聖書の中に。皆さん分かりますか？テモテへの手紙っていうのが2つあります。第1の手紙と第2の手紙と、あとテトスへの手紙っていうのがあります。これ、牧会者にその先輩である、信仰の父的な役、存在であるパウロが話していくんですけれども、まあ、そこでどうやって指導すればいいかっていうことで、やっぱりね、偽教師みたいな人がうじゃらけていたんですよ。でこう言ってますね、テトスの一種の16節、彼らは神を知っていると公言しますが行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格ですとですね、行いで否定していると言ってるんですね。神を知っていると言ってるが、で今度テモテの第2の3章の5節は、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります、こういう人たちを避けなさいというふうにありまして、その見かけですね、良さそげに見えるんですよ。知識も豊富でですね、いろんなことを論争し議論することができて、けれども行いがまるで伴っていないということで、偽教師の特徴が書かれているわけなんですね。偽りですよ。 で、五節でまたしかしですね。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかりますと。先ほどは神の命令を守るという表現でしたが、今度は誰でも神の言葉を守っているならってこう言ってるんですね。ちょっと、なんていうのかな、この神の言葉を守るっていうのはですね、もうちょっとなんていうのかな、こう、温めるみたいなね、イメージがあるかもしれませんね。この、命令だけじゃないじゃないですか。こうしなさい、ああしなさいだけじゃなくて、約束もあれば、励ましや慰めもありますよね。それをきちんとしっかりと握ってるっていうのも、こう、守るっていうふうに考えていけばいいですよね。神の真理を守るっていった時には、自分がその素晴らしい神様の救いをですね、このそのまま信じて受け入れて続けていくっていう、そういうのも全部守るに含まれるわけですよね。で、こうやっていくのに、聞いているだけでやり過ごしてしまうとですね、これが、そうならないんですよ。この神の愛が確かに全うされているって言うけど、この神の愛が、本当に意味で体験できないんですよね。ヤコブが、そのことを違った言葉で伝えてますけれども、一章の22節で、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。で、二章の20節では、あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰はその行いによって完成されましたと。いうことで、信じると言っても、知的に同意するということではなくて、それ以上に、その行動が伴うような、生きている信じ方をしているっていうことですね。で、彼は、神様から義と認められたって書いてあるんですよ。それまだ無割礼だったんです。そうで、確か無割礼ですね。イシュマエルにまず割礼を起こした時に本人も割礼を受けましたから、その前ですよ。だけどその義と認められたということの証がですね、証拠が、その、イサクを捧げなさいというところで、従順に従ったっていうところで、その、明らかにされていったっていう意味で、行いとともに信仰が働き、その義、彼の義が、本当に義人であるということは認められたということをヤコブ書には書いてあるんですね。で、ここでの神の愛が確かに全うされていると書いてますが、これはさっきね、ヨハネの福音書で引用した箇所にも結構書いてありました。21節14章の私に戒めを保し、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますということで、神様が罪人に、もちろんね、私たちがね、神様が私たちがまだ罪人であった時に、キリスト死に渡されたことによってご自分の愛を示されましたよ。けれども、その愛は分かってるんですけれども、全うされるという言葉、つまり成熟する、その愛がこの分かってくるですね、経験的に。それが神の言葉を守っているというところで実現していくわけなんですよ。多くの人が同意すればもう十分だと思ってしまっています。で、命じられたことをやっぱり私も行いますっていうふうに言うことでもう満足してしまっているけれども、そういうものじゃないことをイエス様はいろんなところでお語りになりました。例えばマタイの21章の38節で、パリサイ派とかね、宗教指導者の人たちに向かって言ってたんですけども、28節以降でね、ところであなたはどう思いますか、ある人に息子が2人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日、ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し、出かけて行った。その人は弟のところに来て、同じように言った。弟は行きます、お父さんと答えたが、行かなかったということで、今、思い直すっていう言葉がありました。ね、行かないって最初言っちゃって反発してるんですけども、思い直して行ってるんですよ。でももう一人ははいやりますって弟が言ってるんですけれども、行かなかったんですよ。どっちがいいですかって、そのもちろんここで弟の方、兄の方だと いうことなんですよね。このようにして、はい、行きます、同意して、言葉でも言って、そこまで言ってるんだけども、実際に行っていないのか、それとも応答しているかの違いであります。で、先ほどのね、神の愛が、確かに全うされているという言葉ね、本当に、あれですね、もうこれは説明のしようがない、もうこの通りしか言えないですね。で、例えば、まあ、皆さんだから証という形でね、多分分かち合っていけると思うんですよ。で、私も証をさせていただくと、クリスチャンになってから間もなくして、すべての国民に、国民にを弟子としなさいと出て行ってね、つまりその自分の国の人だけではなくて、他の国の人、他の民族の人、ね、その人にを弟子としなさいという意味ですね。で、その後で私はあなたと共にいるっていう約束が終わりの日まであるんですよ。で、ここ例えばギデオン聖書とかね、この読むとね、この寂しい、一人寂しい時にここを読めばいいとかなんだかって言って、寂しい時に使える私は共に、これ素晴らしいことですよね、見捨てることはない。これは本当にその通りですけれども、宣教を行っている時の約束じゃないですか。で、私たちが、その宣教地に行ってました。で、そこで驚きました。これはもう説明ができないですけれども、私たちが、こう、なんか、未開地のところに行って、そして、その知らない人たちにイエス様を伝えようっていう感じじゃないんですよ。もうなんか、すでにイエス様が僕たちのこと待ってて、そこにおられるイエス様が、おおっていう感じになって、そして、そのイエス様を体験してったって感じですね。私は共にいるとおっしゃったように、その命令に従ったがゆえに、今まで感じたこともない臨在を感じました。もうこれはね、説明のしようがないですね。どうやって説明すればいいかって、もう主が共におられましたとしか言えない。で、皆さんも一歩踏み出したら、例えばもう全員バプテスマを受けてますよね。バプテスマを受けなさいって命じられたわけじゃないですか。で、受けたじゃないですか。やっぱり違うでしょ、受けた後ね、その霊的な言われてることが確かに私の中で実現してってるっていうことを体験していくわけですよ。神を知っていくわけですよね。で、これが神の愛が確かに全うされているということになってって、神の愛ですね、イエス様の愛の広さとか高さとか深さとか長さですね。そして次に、それによって自分が神のうちにいることが分かりますとも言っていますね。これが交わりに関わることですね。神と結びついて、自分のうちに神がおられるだけではなくて、自分が神のうちにいるんだということであります。わかります？このどっちがうちかっていうのね。自分の心に主がおられる、これもその通りですけれども、ここでは自分が神のうちに、逆ですね、にいるという関係ですね。どっちもなんですよ。どっちもなんです。肉体的には無理ですね、無理ですよね。なんか子供にね、教会学校で小さい時に、小さい子供たちに教える時に気をつけてくださいとかね、中学校の先生のセミナーっていうか、僕は授業を受けたんですよ、この学校の先生。その時には、英語だったらね、accept Jesus into your heart とかつって、あなたの心に、イエス様を受け入れましょうとか、なんだかっていうと、そういう言葉聞くとね、なんか心臓の中にイエス様が入って、爆発しちゃうんじゃないかって心配しちゃう子がいるとか、なんだかってね。そうですよね、この言語っていうのはやっぱり難しいですよね。けれども、霊によってそれが可能なんですよね。同時にそれができると。で、次に6節で、神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければいけませんと。で、先ほどは神の、に、のうちにいる。で、ことは、うちに留まっているというならばと。いるだけじゃなくて、留まるというのは生活するとか、住んでいるとか、で、そう言っている人はって、やっぱり言っている人が多いんですよ。この神のうちの私とどまってますよって。けれども、イエスが歩まれたように、あなたも歩まなければいけませんと。それ、グノーシス主義はもうなんか特別な知識、そればっかり言ったんです。そうじゃない。 イエス様の歩まれたように歩むんです。その神のうちにとどまってるっていうならば、でイエス様の歩まれたように歩むと言っても、もちろん救いについて私たちにできることは何一つありません。イエス様のように歩むと言って、例えばフィリピンとかでは十字架のセレモニーまであるんですよ。ね、わかります？覚えてます？ニュースで見たことあります？ね、で本当に打っちゃう人いるんだよね。怖ー。でも結局ね、それをやることによって自分がいかに霊的であるかということをもう示してしまっているということで、結局プライドっていうのは生かされたままで十字架につけられてないわけですよね。
うん、
で救いについてのイエス様のなされた歩みというのは、もちろん私たちは真似するのではなくて受け入れるのみです。
うん、
で受け入れた者たちが応答していくときに、目標とする方というのは、目標というのは何らかの知識ではなくてイエス様ご本人だということです。イエス様についていく、イエス様のように歩んでいくということに尽きるんだということなんですね。でイエス様が、先ほどからね、この、ヨハネの最後の晩、このヨハネの福音書にある最後の晩についてお話してますけども、やっぱそこでもその歩むっていうことを模範にするって話が出てるんですね。13章の14節で、主である死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方にもするようにと、あなた方に模範を示したのです、ということで、模範を示しました。模範にして生きていく、イエス様を見ていくということなんですね。迫害や苦しみを受けているキリスト者にも、ペテロは結構長くですね、こう励ましを与えてるんですね。やっぱりイエス様を模範にしなさいと、ペテロ、第一ペテロの2章の21節から、このためにこそあなた方は召されました。開けますか。はい、どうぞどうぞ。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことはなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったということで、模範を残され、罵り返さずに正しく裁かれる方にお任せになったですね。このようにしてイエス様が私たちの目標であり模範であり見習うべきお方であるということですね。どうしても私たちはことを複雑にしてしまいがちです。自分の計画にしても自分の考えていることにしても、ですね、私たちは、自分の計画にしても自分の考えていることにしても、私たちはことを複雑にしてしまいますね。で知識だけが増えていってしまう。けれどもとても単純でありチャレンジです。イエス様が歩まれたように自分も歩む、自分が神のうちにとどまっているというならばそうしなければならないということで、これからですね、この後ですね、今日はやらないですけども、7節以降で兄弟たちを私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいという戒めに移っていくんです。ここでもイエス様が歩まれた、つまり弟子たちを死に至るまで愛してくださった、最後まで愛してくださったと同じように歩んでいこう、互いに愛し合っていきなさいというその話題に移っていきます。その中にあって私たちが道と御事の交わりを行うことが できているわけなんですよね。素晴らしいですよね。もうこれね、説明のしようがない。私たちがこうやって集まってるだけでもう感じていることっていうか、分かっていることっていうんですかね。感じる以上だね。分かっていること。さっきの言葉、know って英語で言うと、知っていることですね。そういうことによって私たちは神様を知ることができているのであって、それ以外ではない。その他の方法はイエス様は用意しておられないわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、単純明快な使徒ヨハネ長老の言葉を聞くことができました。聖霊の導きによってあなたがヨハネを通して語ってくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞ、これからも私たちがあなたの言葉にいつも目を留めて、それをしっかりと心に温め、そして言われたことに従順に従っていくことができるように助けてください。そこにある神様の全き愛を経験をますますしていって豊かにされていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。